2、それから子一月ばかりは何かゴタゴタしていましたが、それがようよう落ち着くと5月の半ばで、新暦でも日中はよほど夏らしくなってまいりました。父は今まで世間の付き合いを広くしていたせいでございましょう。今戸へ引き移りましてからも訪ねてくる人がたくさんあります。徘徊のお友達も大勢見えます。吉原を立ち退いたらばさぞ寂しいことだろうと、私も子供心に悲しく思っていたのですが、そういうわけで人出入りもなかなか多く、思ったほどには寂しいこともないので、母も私もないない喜んでおりますうちに、こんな事件が出来したのでございます。前にも申した通り、今度のうちは夜まで玄関の寄り付きが3畳、女中部屋が4畳半、茶の間が6畳、座敷が8畳という間取りでございまして、その8畳の間に両親と私が一緒に寝ることになっていました。そこへ一人の泊まり客ができましたので、まさかに玄関へ寝かすわけにもいかず、茶の間へも寝かされず、父が机を控えている離れの4畳半が夜は空いているので、そこへ泊めることにしたのでございます。その泊まり客は四ツ谷の井田さんという質屋の息子で、これも徘徊に凝っている人なので、夕方から訪ねてきて好きな話に夜が更ける、おまけに雨が強く降ってくる、ただいまと違って電車も自動車もない時代でございますから、今戸から四ツ谷まで帰るのは大変だというので、こちらでもお泊まりなさいと言い、井田さんの方でも泊めてもらおうということになったのです。女中に案内されて、井田さんは離れの4畳半に寝る。私どもはいつもの通りに8畳に寝る。女中2人は台所の隣の4畳半に寝る。雨には風が混じってきたと見えて、雨戸をゆするような音も聞こえます。場所が今戸の貸しですから、隅田川の水がザブンザブンと岸を打つ音が枕に近く響きます。なんだか怖いような晩だと思いながら、私は寝床へ入って、いつかうとうとと眠りますと、やがて父と母との話し声で目が覚めました。井田さんはどうかしたんでしょうかと母が不安らしく言いますと、なんだかうなっているようだな、と父も不審そうに言っています。それを聞いて私はまたにわかに怖くなりました。夜が更けて雨や風や波の音はいよいよ高く聞こえます。ともかくも行ってみよう。父は枕元の手職をとぼして縁側へ出ました。母も床の上に置き直って様子をうかがっているようです。離れといってもすぐそこの庭先にあるので、父は傘もささないで出て行って、離れへ入って何か井田さんと話しているようでしたが、雨風の音に消されてよくも聞こえませんでした。そのうちに父は帰ってきて、笑いながら母に話していました。井田さんも若いな。何かあの座敷に化け物が出たというのだ。冗談じゃない。まあ、どうしたんでしょう。母は半信半疑のように考えていると、父はまた笑いました。若いといっても、もう22だ。子供じゃない。つまらないことを言って、夜中に人騒がせをしちゃ困るよ。 父も母もそれぎり寝てしまったようですが、私はいよいよ怖くなって寝られませんでした。本当にお化けが出たのかしら。こんな晩だからお化けが出ないとも限らない。そう思うと目が冴えて、小さい胸に動悸を打って、とても再び眠ることはできません。早く夜が明けてくれればいいと祈っていると、浅草の鐘が2時をつく。その途端に離れの方では何かドタバタいうような音がまた聞こえたので、私ははっと思って、髪の壊れるのもいとわずに頭からヤグを引っかぶって小さくなっていますと、父も母もこの物音で目を覚ましたようです。また何か騒ぎ出したのか。どうも困るな。父は口小言を言いながら再び手職をつけて出ましたが、急に驚いたような声を出して母を呼びました。母も驚いて縁側へ出たかと思うと、また引っ返して慌ただしく行灯をつけました。どうもただごとではないらしいので、私もすくんでばかりいられなくなって、怖いもの見たさに屋根からそっと首を出しますと、父は雨に濡れながら井田さんを抱え込んできました。井田さんは真っ青になってただ黙っているのですが、離れから庭へ転げ落ちたと見えて、寝巻きの白い浴衣が泥だらけになっています。母は女中たちを呼び起こして台所から水を汲んできて、井田さんの手足を洗わせる、他の寝巻きを着替えさせる。しばらくごたごたした後に、井田さんもようよう落ち着いて、水を一杯くれという。水を飲んでほっとしたようでしたが、それでも井田さんの顔はまだ水色をしていました。お前たちはもういいから、あっちへ行っておやすみ。父は女中たちを部屋へ下がらせて、それから井田さんに向かって、一体どうしたのかと聞きますと、井田さんは低い声で言い出しました。どうもたびたびお騒がせ申しまして、はいすみません。さっきも申した通り、あの四畳半の離れに寝かしていただいて、枕についてうとうと眠ったかと思いますと、急になんだか寝苦しくなって、誰かが髪の毛をつかんで引き抜くように思われるので夢中で声を上げますと、それがあなた方にも聞こえまして、宗匠がわざわざ起きてきてくださいました。宗匠は夢でも見たのだろうとおっしゃいましたが、夢かうつつか自分にもはっきりとは分かりませんでした。それから再び枕につきましたが、どうも目が冴えて眠られません。幾度も寝返りをしているうちに、またなんだか胸が重苦しくなって髪の毛がかきむしられるように思われますので、今度は一生懸命になって体を半分起き直らせて枕元をじっと伺いますと、暗い中で何か光るものがあります。はて、何か知らんと、こわごわ見上げると、柱にかけてある猿の面。その二つの目が、青い日のように光り輝いて、こっちを睨みつけているのでございます。私はもうたまらなくなりまして、慌てて飛び出そうとしましたが、雨戸の栓がなかなか外れない。ようようこじ開けて庭先へ転げ出すと、土は雨に濡れているので滑って倒れて、重ね重ねご厄介をかけるようなことになりました。井田さんの話が嘘でないらしいことは、その顔色を見ても知れます。 シャレや冗談にそんな人騒がせをするような人でないことも普段からわかっているので、父も不思議そうに聞いていましたが、ともかくも念のために見届けようと言って立ち上がりました。母はなんだか不安らしい顔をして父のたもとをそっと引いたようでしたが、父は物に屈しないたちでしたから、構わずに振り切って離れの方へ出て行きましたが、やがて帰ってきてうなるようにため息をつきました。どうも不思議だな。私はまたぎょっとしました。父がそういう以上、それがいよいよ本当であるに相違ありません。母も井田さんも黙って父の顔を眺めているようでした。仮面は戸棚の奥にしまい込んでおいたのを、今度初めて離れの柱にかけたのですが、誰も四畳半に寝る者はないので、その目が光るかどうだか、小一月の間も知らずに住んでいたのですが、今夜この井田さんを寝かしたために、初めてその不思議を見つけ出したというわけです。木彫りの猿の目が鬼火のように青く光るとは、聞いただけでも気味の悪い話です。何しろ夜が明けたらば、もう一度よく調べてみようということになって、井田さんを茶の間の六畳に寝かしつけて、その晩はそれぎり無事に済みましたが、東が白んで雨風の音も止んで、八幡様の森に明けガラスの声が聞こえる頃まで、私はおちおち眠られませんでした。